マギトラジオ。ご機嫌いかがですか？マギーのボイスメモ第345回。幸せで楽しいその都会亭後楽園、マギーです。
今年も半分折り返りました。折り返しました。トラニーです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
幸せに楽しく配信していきましょうよ、今週も。
うん、
ね、
良きに計らえ。
お姫様。
良きに計らえ。
後楽園、
後楽園、
後楽園ね。
そう、
うまいね。
美味しいね、
ラーメンね。
はい、
安いけどね。
美味しいよ。
美味しいよね。値段じゃないよね。
値段じゃない。うん、そうね。
た、加水熟成麺、
あれほんと美味しい。もちもちしてて、
もちもちしててね。
うん、
うまいですよね。
おすすめですよ。
おすすめですよね。
食べれる地域の方々、
食べれる地域の方々、もうだいぶあれだよね。後楽園もあのチェーンが、
でも後楽園の中のメニューでも、あっさり中華そばがおすすめです。
あっさり中華そば、いやあっさり中華そばがおすすめだけど、
まあ、一番安いんだけど、あっさり中華そばは美味しいよ。
まあね、もともとはね、中華そばっていう名前でね。
そう、
298円税抜きでやってたんですけどね。
うん、
まあいろんな諸事情があって、398円に値上がりして、
100円も上がったんだ。
上がったね、上がったね。でなおかつあっさり中華そばっていうあっさりがついちゃってね。
あ、
で他のものがね、こうのなんか
濃厚チックな、
濃厚チックな名前にして。
でもさ、司とか美味しくないよ。
なんとかね、なんとか後楽園もね、いや後楽園でね、あれなんですよね、客単価が低いのと、あと利益率が結構ね低いらしいんですよ。そういうあの企業情報っていうか、株主のためのなんとか
感動。じゃあ私が後楽園の広報を、なりません。
候補になりません。
ホワイト餃子より後楽園の餃子。
なかなかあれですよ。なかなか候補には
なれないかな。
まあまあ、でもチャレンジっていうか、一応履歴書とか送ってみれば、履歴書とか。
候補？
本社あれだよ。郡山だよ。福島県の。郡
山か。へえ。
だから面接福島郡山まで行かないで。
行かなくていいでしょ。
なんで？
いや。そんなところまで行かないでしょ。
だってそんな広報でやっぱり本社登録とかなったらやっぱりあれでしょう。本社登録で本社採用。
お金もらわないんだからさ。
お金もらえない？
そう。
どういう意味？
お金別
に。あ、広報って別に後楽園の社員になるわけじゃなくて、
そう
私がどんどんあの宣伝していきましょうっていうボランティアですか。
そう。
あ、そうですか。ボランティアで。
ボランティア。
そういうあれだね。24時間愛は地球を救うだっけ？
はいはいはい、
日本テレビの、
はい、
あれね、今年もう39回目なんだね。
そんなにしてるんだ、
すごいね。
あれ一応マラソン走ってる人、報酬ないっていう体なんだよね。
ああ、ギャラなし。
うん、
いやギャラあるんじゃないの、あれみんな。
どうなんだろうね。
だってなんかギャラあるって誰か言ってなかった？
一応なしなんでしょ。
あれ24時間なら24時間で、ね、司会者とかちゃんとギャラもらうんでしょあれ。
そうなの？
っていう前誰かカメ
ラ落としもらっても、それを寄付するっていうのが なんていうの暗黙の了解じゃないけど。
あ、そうなの？
じゃないの？
へえ、そうなんだ。
知らないよ。
へ、
芸能人のお友達いないんで。
あ、24時間愛を地球を救うのね、番組
地球を作って
番組を作る金あったらそれ寄付した方が
いいんじゃないの。
寄付した総額、寄付できる総額より、ね、高いんじゃないのっていうね、話とかもあります
けど、ね、24時間もね、
まあ、まあそれはまあそれは置いといてね、
置いといて、
そういう話は置いといて、そういう大人の事情を置いといて、
偽善だよね。
まあね、あの皆さん募金しましょうっていうことでやってますけど
ね、
まあそんな話はどうでもいいんですよ。
どうでもいい
んです。
どうでもいいんです
、はい、ね、あのこれ配信7月の何日かな、はい、3日か、
まあなんかそんな感じ。
なんかそんな感じでは配信がね。
やっと本当に折り返したよね。
折り返したね。
よくみんな6月入ったら折り返しましたとか。で、まだ全然折り返してないからね。
そうそう
。7月だから折り返しは。
そう。6月30日と、7月1日の間がちょうど真ん中っていうか、ですからね。折り返しました。今年本当半分過ぎましたよ、
もう過ぎたんだね。
どうですか、半分過ぎて、今年。
まあ、変化はあったかな。
ああそうだね、今年は結構ね。でかい変化がね、先月
でかあんまりでかいと思ってないけど、そうみんなからすれば結構大きいんだよね、転職とかね。
まあまあ、それは転職はでかい話だよ。
あんまり気にならない。
まあね、東京出てきて2年目の大変化で、
はい、だって
ね、いつまで続くか分からない会社で。
もう、そう。
ね。
もうね、結構代表に文句ばっかり言ってるから
ね。代表にね。
代表私の顔見たがらないっていうね。
代表にうざがられてるんじゃないのみたいな。
そうそう。なんかもう、ちょっと器具を。
マギさんいるという会社に来ない。
来ない代表みたいな。
大丈夫なのそ
れ、ね。でもね、私ごときにね、うん、言われたからって、会社来れないよ、じゃあ、お仕事取れませんよ。
ああそうだね、
中小企業の、ね、もっと厳しいですよ世の中は。
まあ、厳しい。
そう私がチャーチャー言ったぐらいで、
マギさんがここと言われたぐらいでね、へこたれるじゃダメ
ですよ。
もう隣に見てくださいよ、マギさんにもここと言われうるさくいろいろ言われても、頑張ってこうやって配信を続けてですね。
反対じゃない、反対。いや私がいろいろ言われてるけど、折れずに頑張ってこうかけてね、わからないだろうけど、配信上わからないけど、私いろいろ叱られて、そうじゃないとか怒られながら、
言ったもん勝ちやね、それね。
え？
言ったもん勝ちやね、それね。
本当だもん、どんだけ気使ってるか。
いや、本当だもん、こっちも。どんだけも気使ってるか、あれも。そのことを主つけて返しますよ。
主つけんの？
どんだけ、いつも喋るよ、って言っても、全然って喋る。録音スタートしたら、やる気なさそうになって、もう。
そんなことないでしょ。
今日も眠いとか、早くしろとか。
いやいや、考えてよ、私が寝る時間に、収録し始めようとする方が。
そう、腹減って、後楽園に行く、連れて行けとか、もう、いろいろもう。
お金ないって結局出したの、私じゃ。
言うなよ、それ。財布パッと開けたら、もうお金が全然なくて、ごめん、マギさん、ちょっとお金
貸して。
1000円貸して、つって、1000円借りて。まあね、ラーメン食いましたけどね。そんな話もどうでもいいんですよ。
あ、そうですか。
そうですよ。今週もツイッターでね、藤持、はい、さんから、はい、あのメッセージいただいてるんで。
いただきましたね。ありがとうございます。
はい、読んでください。
ゴーカートを乗りながら声を裏返してはしゃぐ、マギさん、かわいい。マギさん、かわいい。もう一回読む？
ね、もういい。
もういい。
うん、一回しか書いてないから。
そう。マイカー、未所持証明をすれば、交通系のパスが安くなるとか、できれば交通災害や大気汚染も少しは減るかなというふうにいただいておりますが、
ね、そうですね、まあ前からね、はい、ゴーカートでねキャッキャッキャッやってましたけどね。
はい、裏返ってた？
ん？
裏返ってた？
裏返ってたよ、声は。
あ、本当。
うん、まあまあ可愛いって言ってもらってるからいいじゃないですかね。
ありがとうございます。なんか
そこそこの
貴重なご意見。
貴重なご意見なの。
貴重なご意見を。
ね、そこそこ年も取ってるのに可愛いなんかあんまり言わないよ。
藤持さんは私の可愛い広報担当で。
可愛い可愛い言ってもらって、可愛い広報担当で、ね。
担当でよろしくお願いします。
はいはい、ですね、うん。なんかこのあれだよね、なんだっけ。
うん、
免許をね、
はい、
返還したら、
はいはいはい、
あの、
高齢者だよね。65歳以上で免許を持ってるのをこう、ね、返したら、
うん、
ちょっと割引があるっていうのね。ね、はありますよね。
あ、あるんだ、やっぱり。なんか俺も聞いたことあんなと思ってて。岡山
も知ってます。うちの母もそれしてますし、
あ、本当に。
大阪の、父ないわ、母。
は
あ、
は
あ、あ、違う。いや、違う。返してないな。返してないのに、
うん、
あの二人は割引があるね。
だ大阪は、
高齢者っていうだけで、あるんだ。
そう。大阪はそれがあんのよ。
ね、
で、今回さ、その大阪。
バスが安いのよって言ってたもん。
うん、そう。なんか大阪都知事構想とか、都構想とかなんやかんでさ、結局そのなんかいい、高齢者にいい条件のものがなくなるからっていうので、
そうなの？
都構想になったら、それで結局その高齢者が反対っていうふうに言ったみたいな、なんかその話よくわかんないけど、その話やってたよ。
へ
ぇ、うん、ね、まあでもね、これ自家用車を持たないっていうこのね、
うーん、
俺にとっちゃもうね、ありえない。 もうお前死んでいいぞっていうぐらいのね、
まあ、ありえないしさ、ね、そこに住んでるところがね、公共交通機関だけで生活できるかどうかっていう問題もあるよね。
ああ、まあそれはそうだよ ね。そうだよね。
そう、タクシー呼んでね、半額にしてくれるかっていう話ですよね。
ああ、そうだよね。なかなかね、いろいろ処置はありますけど。
ありますよね。
まあ今週もありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。
ね。
で、話は変わりまして、うん、
はい、
今週はですね、うん、またお出かけ、しておりましたね。
はい。
ね。どこ行ってました？
同じ県内だけどね。
同じ県内。
千葉県。
千葉県、はい。
あれどっち？外。
外房っすね。
外房。
うん。
勝
浦。勝浦。勝浦。
いや、それ言い直す意味あった。
あ、なんかないね。別にないね。勝浦にね。
はい。
行ってきましたよ。
行ってきました。
もう勝浦っつったら今ね、旬は。あ、まあ旬っていうかもうそろそろ終わりなんですけど、あの、初ガツオね。
そう。
上りガツオ。
私たちは好きじゃないカツオ。
言うなよ。
え？だって苦手じゃん、二人とも。
だったらなんでこんな話すんねんって話なんですけど。いや、嫌いって。
一瞬なんで。
別にさ、嫌いとかじゃなくてさ。
買ってまで食べないでしょ。
上りガツオってさ、なんていうの？なんかこうちょっと、淡白じゃん。
え？淡白っていう。
淡白じゃないよね。あっさりしてるっていうの。なんていうの？パンチないじゃん。
っていうか、血生臭いよね。
血生臭いっていうのはそれは調理の仕方じゃないの？
いや、あのどういうのかな、ちょっと血が赤身の味でもないし、うん、もちろん白身でもないし、なんかちょっと癖があるじゃん、
う
ん、
ああそうなの、
うん、
なんかね、
あの匂いがちょっときつい。
聞くところによると、あの上りガツオっていうの、
初ガツオ、
初ガツオか、
何上りガツオって、
上りガツオって
言うの、鮎みたいな、
初ガツオ、初ガツオっていうのか、
うん、
あの初ガツオっていうのはまだあんまり脂が乗ってなくてあっさりしてて、で戻りカツオ、
はいはいはい、
戻ってくるカツオはね、あれいっぱいこう泳いで帰ってきたから結構脂が乗ってるってことだよね。
引き締まんじゃないの逆に。
いやいやいやいやいや、脂が乗って帰ってくるんだって戻りカツオは、ね、でもそのまあね、カツオ、初カツオって勝浦で、ね、水揚げされるのが結構有名でなんですけどもね、
はい、
その近年その勝浦っていうか、その日本でね、
うん、
カツオがね、水揚げされる量がね、はい、めちゃくちゃ減ってんすよ。
どっかで途中で取られてんでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、やっぱりまあ日本がね、まあ日本、あ、違う、日本はまあもともとカツオ食いますけどもね、
北極熊
は、味なんで北極熊それはそれは北極熊、えらい北極におるやんけ、もっと上やん。
あ、そう
そうそうそうそうそう、
あれ鮭か、
それ鮭はそれ北極グラマじゃないでしょ。鮭はそれは普通のクマでしょ。
ああ。
それは北海道のクマ、トカチのわかんないけどクマでしょ。
うん。
じゃなくて、そのまあそのアジア、中国とかの、
人も。アジアって魚のアジかと思っちゃ
う。違う。
アジアね。
アジア、アジア、アジア。
はい。
そのあんまりボケないでも俺疲れてるから、突っ込むなんかもうしんどいからさもう。
あ、そう。
そうそうそうそう。すごい、ちょっと、まあ、頭も回ってこなくなってるんで、もう。
今日もそう。ほっと
く、ほっとく。ね、もっと日本のね、日本よりもっと南の方のね、海でね、先に取っちゃうんだって。
そうなんだ。
カツオ、ガンガンガンガン、向こうの人が。
食べれんの？あの人たち。
だから、その日本で食う、日本で食う時から、それを俺らも食おう、みたいな感じで。
はい。
結構日本人、向こう日本結構。
真似してんの？
マネっていうか、やっぱり日本のものが好きなんだよね。なんやかんや言って、その、中国、日本のことをこう、なんていうの、けなしたりとか倒したりしてるけど、
うん、
中国国民は、
うん、
日本のものが大好きで。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だからね、カツオもね、もう先に食っとっちゃうらしくて。
ああ、そう。
で、結局日本に来る量もすごい減ってるってことでね。
ほう。
今すごくもう、
高くなってる。
いや、ただね、値段がそんな高くなってるわけではないみたいね。だからまあまあ、なんて言うんだろうね。そこはな、その辺のからくりは、からくりっていうか、仕組みはよくわかんないけど、
はいは
い
は
い、だいぶと量も減ってるってことで。
へ
ぇ、なんかね、いろいろやっぱり、ね、その自分のとこだけで食ってりゃ、それはね、いっぱい食べれるけど、いろんな国がね、食べ出したらね、なかなか取り合いになっちゃったりするんで、
そう、
ね、大変なんですけどね。で、言いながらね、勝浦行って、まあ別にカツオに別に興味があるわけでもなく、
ない、
うん、勝浦にまあね
担々麺も別に
勝浦のご当地 B 級グルメ担々麺 も興味なくて、
はい、
まあまあね海見に行ったっつうか、
そうです ね,
ねあのまあ、 海見に行ったっていうのもあるし、うん、海中公園ね、
はい、
勝浦海中公園もねちょっと行こうということ で、
ね、
行ってきましたけどもね、
はい、
まあそれよりもですね、
うん、
勝浦行って、あの、驚いたのが、うん、勝浦をずっと国道ね、128号か129号ですね。あ、ちゃうわ。294号か。市原の方からずっと勝浦に向かうのにね。
はいはい。
あの、国道走ってましたらね。
スクーター族が。
前からさ、バーってもうすごい数のさ、スクーターでさ、
どんどん来るんだよね。
どんどんどんどんスクーターで、ね、
ね、
学生がね、
学生が
走ってくんだよね。
まだ走ってくる、まだ走ってくるって言ってね。
そうそうそう。んでそのスクーターも走ってくる手前に、
はい、
俺らこう見たのが、
うん、
大学のね、
はい、
野球場が、あの練習場っていうの、野球部の練習場があって、うんうん
はい、
でそこにみんなね、
うん、
バンバンバンバンバイクでね、
そうそう、
学生がね、
うん、
来るってことで。すごいよね。あれ、ね、国際武道大学っていう大学が勝浦にあるみたいで、その国際武道大学の、学生が授業終わった後、
うん、
野球部かな。ね。ただそのね、国際武道大学の、
はい、
だからその、敷地から野球部の練習場までがめちゃくちゃ遠いんだよね、あれ。
7キロぐらいあった。
7キロ、8キロぐらいあるんじゃん、あれ。そんで、そこにみんなバイクで、その自分のバイクで、ゲンチャリでね、
ブワー。
ブワーって来んだよね。それがもう、
一人だけ自転車
の子いたね、自転車の子いたけど、それがバイクがすごい数で、
ねえ。
もうね、半端なかったね、あれね。
何台すれ違った？
すごかったね、向こうがタンタラサッタタンタラサッ
タタンタラ。30台はすれ違ったよ、ね。
もっともっ と,
もっと
そんな30台の声ないよ。
もっといた？
すごい、もっといたよ。でね、俺ね、思ったのは、あれさ、学校のさ、行事っていうかさ、うんうん、授業じゃないけど、部活じゃん。
うん、
部活でさ、バイク乗っていいの、うん、だってさ、学校でさ、部活やんのにバイクで乗っててさ、
うん、
途中でバイクで事故ったりとかしたら、責任問題とか大丈夫なの学校。
責任もさ、自分、個々の問題でしょ、
個々の問題な、自己責任になっちゃうの。
だって通学路で事故っても個々の問題でしょ。
通学路で事故ったらなんか保険出んじゃないの。
保険は出るよ。
うん。
保険は出るけど別に学校は関係ないから。
ああ、そう。俺、車で通勤してるけど、
うん、
俺、通勤の間に、事故ったりしたら労災になるよ。
会社はね。
会社はそうなんだ。
いや、
だ会社はそういうちゃんとあるじゃん。でもさ、学校とかそんなんないじゃん。うん、
学校はないね。
ないのにさ、はい、あのさ、部活でさ、グラウンド行くのにバイク使っていいのかなと思って。
それはやっぱその、大学の教育なんですか。
ああ、そうなの。
うち地元の話をすると、
うん、
野球では有名な、関西高校っていう高校があるんですよ。
関西高校、はいはい。
で、そこも、
うん、
高校から、
うん、
自転車で、
うん、
何分だろう、10分、
うん、
ぐらい離れたところにグラウンドがあって。
あ、チャリンコで10分って結構あるね。
結構ある、
うんうんうん、
10分はかかると思う、
うん
う
ん、
でそのグラウンドがあの我が家の近くっていうか、
うんうん、
結構近くにあって、
うん
うん、であの主要道路までこう坂になってるね、下り坂になってるんだけど、
うん、
絶対乗らないの多分、うん、そこは乗っちゃいけないって言われてるの。押して押して降りてくる。
あ、下り坂。
下り坂。
あー、じゃあ輪行。
うん。
あー、そうなんだ。
教育が行き届いてるんだなと思って。やっぱり
あれだよね。多分下り坂でブワースピード出して。
スピード出して事故ったら。
事故ったら。
やっぱり問題っていうか。
あー、やっぱそういうのあるんだね。
そう、だから教育の仕方なんじゃないの、学校の。
あ、そっかそっか、うん。俺高校の時の同級生がね、自転車でチャリンコで下り坂で、
うん、
あの信号止まんなくて、
うん、
ね、車にひかれて死んじゃったからね。
あ。亡くなったの？
あ、死んじゃった死んじゃった。
一応亡くなってないけど、
うん、
入院したっていうのがいた。
あ、そうなの。
坂ブワーッと降りてきて、引かれて。
いや、だから俺さ、あれ、だから、ね、バイクであんな大丈夫かなと思って。
まあ、ね、 ダメな子もいるんじゃない、うん、
だからさ、
事故る子も、
ね、で国際武道大学、うんうんうんうん、武道っつったってね、はい、グレープじゃないですよ、
すいませんよ、
ね、武道、
はい、
武士の道と書いて武道、
そう
国際武道大学ってね、
そうだからなんかね、なぎなたまったっけ、
なんかいろいろあるんですけど ね、
弓道とか柔道とか
ね、ちょっとマギさんに調べてもらったら、はいはいはい、なんや、勝浦の市長、うん、
はい、
まあ、前の市長が、
そうですね、元市長が
、はい、その勝浦にね、勝浦ってまあね、うん、漁港ですよ、うん、漁港だし、まあ、一応リゾート地みたいになってるけど、うん、それだけじゃダメだと、
うん、
なんとかその大学を誘致してキャンパスタウン、えキャンパスじゃない、なんていうの、
わかんない、
なんていうの、カレッジじゃないな、なんていうの、
何
なんていうの、スクールタウンなんとか言うじゃない、なんていうの、大学を誘致すんのって、なんか言ったじゃん、なんだっけ、ね、大学大学を、
まあ、いい
カレッジ、カレッジ構想じゃなくてキャンパス構想じゃなくて、まあ、大学を誘致する作戦ですよ、
は
あ
は
あ、その英語であるじゃん、そういうの言うの、
そうだ、そう、それ多分和製語でしょ、
和製か分かんないけど、そうそうそう、だからその、はい、勝浦の元市長が、
うん、
なんとか自分どこに大学を誘致したいということで、ね、勝浦の市長がなんだっけ、
そう、
なんか日本、
うん、
日本、なんだっけ、日本武道館の、日本武道館のなんかあれでしょ、はいはい、知り合いがなんか、なんかいてて、
知り合いがって。
そうそうそう。ほんで、なんか、その、東海大学の、なんか理事長がなんかと話して、
はいはい、
まあ、うちの勝浦に、大学を一個作りましょうみたいな話、
うん、
作ってくださいみたいな話をして、
う
ん、なんか何年。
東海大学の理事長がお父さんだったっけ、あれそれまた別、
わかんない。その辺わかんないけど、理事長がお父さん、
うん、
お父さん、理事長お父さん、
あら、創業者か、創業者がお父さんだっけ、
うん、わかんない、何の創業者が、
え、東海大学の、
東海大学のお父さんが創業者、
東海大学の創業者が元桂市長のお父さんじゃなかったっけ、
え、
違った、え、なんか関連あったよね、そこら辺、
いや、それは関係ないと思うよ。
そう。
それは別に、だから日本武道、それはだから別に、東海大学、それはお父さんじゃなくて、日本、ん？わかんない、忘れたけど、なんか知らんけど、でも、それで、そのいろんなつながりで、
うん、
その日本、東海大学の理事長とかも、にお願いしたりとかして、
うん、
日本武道大、あ、国際武道大学っていうのを勝浦に作ったと。
はい。
ね、だからすごいじゃん、今さ勝浦に行ったら、
うん、
日本武道大学のさ学生の寮とかさ、
うん、
いっぱいあってさ、
研修センターとかもあるしね、
うん、いっぱい、だからすごいあれだよね、なんていうの、勝浦市のさ、
うん、
土地を提供したりしてさ、すごい協力してるからさ、
うん、
結構ね、もう勝浦っつった日本武道大学みたいな感じの雰囲気になってるじゃん、
そう、ね、あ、そうです、違うわ、
何今調べて、今
東海大学創立者と日本武道館関係者とのパイプを持つ元桂市長でした、
ね、ああそういうことね、そういうこと、そうそうそう、はい、なんかそんな感じだって、
はい、
ね、
学園都市構想って、
ね、ああそうだ、
完璧漢字じゃん、
だそれだよ、学園
完璧に漢字じゃん、
学園
全然英語じゃないんじゃん、そう
そう、学園都市構想って、学園都市構想それそれそれそれ。
ね。
ね。結構さ、大学をね、誘致するの結構あるじゃん、
はいはい、
今。
はい。
いろんなところで、学園都市構想。うん、ね。
ね。
うん。
そう、それでね、硬式野球部は、
うん、
の、なんだっけ、うん、監督、
うん。
監督だっけ、
なんかいろいろ頑張ってるらしいじゃん。
読売ジャイアンツの
監督、まあ、だから、その、
原
辰
の
いや、国際武道大学の、
うん、
野球部の監督が元東海大学出身で、
うん、
巨人軍の原辰徳監督の後輩かなんかで、うん、そのつながりで、ね、原辰徳監督も、この国際武道大学に客員教授として来てるんでしょ、
そう
覚えてるでしょ、俺の方が、
そう、ね、
あなたウィキ今見てんのに覚えてないじゃん、分かってないじゃん でしょ。なんかそんな感じで。
そういう歴史的なことを説明するの無理や
ろ。ああ無理じゃない。ああ無理なんです。
無理。
そうなんですか。
女子だから無理。
女子だから無理なの？
そう、男子の方がそういうの
あ
の、
ああそうな
の。たけてるから。
ああそうですか。そうですか。ね、なんかそんな感じでね。だから勝浦ってね。
そう。
ね、すごい行ったらね、すごい学生、今本当に学生の街っぽくね。街走っても学生
が
いっぱいあったしね。こんな本当コインランドリーすごい多かったね。ねコインランドリーだらけでね。
そう、あと関係ないけど紫陽花がいっぱいあって綺麗。
紫陽花が今どこでも結構紫陽花いっぱい咲いてるよ。
いいじゃん、すごいいっぱい咲いてて綺麗だ。
あ、そうそうそうですか、そうですかね。まあそんな感じでね。
うん、
大使あの別に
だから
かだからって勝浦で別にうまいね、別に。いや、魚料理食ったわけでもないし。
食べ物の話の方が良かったかな。
そうそう、いや、まあ、いいんじゃないですか。
いいですかね。
で、勝浦海中公園、
はい、
行ってきましたけどもね。うん、あれは、ね、本当に勝浦の、ちょっと外れにね、
うん、
こう、海中の中に、
うん、
こう、人がね、螺旋状の階段で下に、行って、
うん、
なんていうかな、こう、見れる、本当に海底、海中の中をね、うん、見れるようになってるね、ところですよね。
でもさ、
うん、
ガラスから見た瞬間に、魚がいっぱい見えて、
うん、
こんなにここの周りだけ魚いる？と思って、
うん、
だからこの周りだけこう、ガラスがさ、もう一段あって、
うんうん、
こう水族館みたいに作られてるんじゃないかなって、はいはいは
い、そういうふうに思ったのね、
私は思ったの、一瞬。
うんうん
うんうん、そしたらね、周りで餌が巻かれて
た、ね。ああ、そうだね。餌、まあ、やっぱり餌付けしてたね、ちょっとね。ね、うん、
餌付けタイムがあった
ね。本当にね、海の中にドーンとね、
うん、
こう、パイプみたいなやつを沈め、でっかいね、
うんうんうん、
パイプみたいな、なんだっけ、
はい、
造船所で作ったね、
うん、
こういう、こう、展望台見て、展望、うん、展望パイプみたいなやつをね、こうドーンと沈めて、はい、で、
うん、
みんなそこにね、こう螺旋状の階段でずーっと降りていくと、うん、下に行くと、ね、ちゃんと自然の海中の中を見れるっていうなってるんですけど、うんうん
ね、全然自然じゃないよね。
まあ一応餌で一応魚を集めてるけど、うん、ただ集まってくる魚はあれ自然だからね。
普通に
海で泳いでる魚。
餌何時になったらくれるなと思って周りにいるよね。
まあまあまあまあね。それはあるかもしれない。もうね。だいぶね。
ね、
もうだってできて。
だらけてるよね。
ね、昭和ね、昭和54年とか。
へぇー。
なんかそれぐらいできてるんですよ、あれ。
お
ぉ、うん、俺が12歳、だから55年かな。
ああ、私まだ生まれてないか。
あ、そうですか。生まれてない。生まれてないやなでしたっけ。そうでしたっけ。
生まれてます
ね。まあまあそんな感じですけどね。そうそうそうそう。はい、にできてて、まあもうね、だいぶ経ってるんですけどね。でも
閑散としてた
よ。え、まあ、まあ一体平日だからね。だいたいさ、俺たち行くのって平日だから、閑散とってやっぱ人いないんですよ。でもね、勝浦海中公園ね、
はい、
作る時の、
うん、
コンセプトっていうか、願いっていうのがあって、館内放送でずっと流れてましたけどもね。
なんだっけ、自然を大切に。
そうそうそう、そうそうそうそう、
かなんか
ちょっとだから、あの頃ってさ、昭和50何年頃って高度成長期で、うんうん、日本のまあ、多分海とかがどんどんどんどん汚れてきてた頃で、
うん、
ね。どんどんどんどんどんどん海が汚れてきてる中で、この海中公園を作ることで、うん、
はい、
自然のね、海の中っていうのはこんなに素敵なんだっていうのを皆さんに知っていただいて、
うん、
ね、日本の海を汚さないようにしましょうっていう願いを込めて、
あ、そうなんだ、
この海中公園は作りましたので、
海中公園の周りゴミがいっぱいあった
よ。まあまあまあまあ、それは仕方ないじゃん。だって自然にそれはゴミいっぱいね、寄ってくんだから、ね、だからこの海中公園で魚を見ることで皆さん日本の海をね、汚しちゃいけないなと思ってくださいっていうのがあるんだ、あれ、うん、ちょうど、ね、だから高度成長期のこうこじつけてるか知らんけど、ね、どんどんどんどん漁師がね、魚取ってるの、魚取る漁獲量が減ってきてね、焦ってたかもしんないけど、まあそういうね、その日本の海をね、汚したないしまし、汚さないで行きましょうねっていうね、そう、切実な思いも込めてる海中公園ですよ、あれ。
なるほど。
そうそうそうそう。ね、あと、海中公園のね、
うん、
横にさ、ちょうどこう、海沿いに、 こう四角くね、
四角くくり抜かれて
るものがいっぱいあってね、岩のとこがね四角くくり抜かれててね、
そう
これ何かなと思ってね、
その中にね、不思議だ
な、お魚が泳いでたりとか、インカ帝国の昔の遺跡かなとかね、
なんか怪しい感じだったよね、
なんかね、あの古代民族のねなんかあれかなとか思って、
たくさん掘られて
るね、掘られてるね、四角いところがね、でそれもあのね
昔の漁の仕方、
そうだね、昔そのあの辺でイワシのね群れをね、
はい、
あの辺リアス式海岸がなってるんで、
うんうん、
イワシの群れがすごいいっぱいその海沿い海岸沿いにこう寄ってくるっていうあれがあって、でそのイワシの群れをガーッと追い込み漁みたいなのをしてた時に、
うん、
バーッと追い込んでいって最後にその四角いところにバーッと追い込んで
生け
すに追い込んで一挙に取るみたいな漁を昔してたらしくてね、へーと思いましたね、
はい、
そうい
っぱいいたよね、ウツボとかもいた、
あほんで今もねその四角の中にね、うん、魚ちょろちょろいたり、
勝手に入ってね、
そういたりしてね、でまあそのイワシもね、イワシ漁もそのイワシをその追い込み漁で取って、そのイワシは食うのかなと思いきや、
うん、
ではなくってその追い込んで取ったイワシを生の生き餌にして、それでマグロの一本釣り漁を昔してたっていうね、
ほう
そういう話でね、だからそのマグロが一本釣りをやってたんだけど、どんどんマグロがどんどん取れなくなっちゃったんで、結局その近海でのイワシの量もどんどん廃れていっちゃって、
はい、
今はその四角のそのね、
はいはい、
天然っていうかその自然の岩に掘った四角のところでイワシの追い込み量とかも今はやってないっていう、
でもあれも職人さんが掘ってたっていうしね、
そうこれなんかね昭和30年ぐらいまでそのイワシ追い込み量やってたらしいんだけど、それぐらいまではねその海沿いのその岩を掘る専門の石屋さんもいてたらしくて、
大変だよね、結構大きいもんね、一個一個がね、
そうでそのさ昭和30年頃までやられてたイワシ漁のその石のね跡がまだ今でも残ってて見られるっていうのがすごいよね、だから60年ぐらい前までやってたその、まあ言った遺産だよね、今でも見れるっていうので、
ね、
あ昔の人はここでねイワシを追い込んでイワシを取ってね、
ね
ここからイワシをねまだ持って行って沖合でねマグロ釣ってたんだなーって思いながらね、
ちょっと想像できるよね、
でそうだよね、まあなんかまあ夏も近づき、まあね本当だったら海でね水着着てギャー騒いだりっていうのはあるのかもしれないですけどまあちょっと
ね、
今日は今回はちょっと、ね、
ちょっとまだ、
はい、まあちょっと寒い、まだ寒いよね、
寒い、
ね、まあ来月あちょか、まあ7月、
梅雨明けてないしね、
そうだねまだね、うんそうだからまあ来週ぐらいにまたちょっとねまた、
はい、
外房の方に行く予定もしてるんで、その時はちょっと水着着てね、うん、遊んだりもしたいなと思ってるんですけど、
いいですね、
まあ今週はね、そんな感じで、はい、勝浦で、
普通に
っていうか、まあちょろっと海見に行ってね。
そうです
ね。まあでもね、外房、俺ね、外房って行くまで結構ね、遠いとこかなと思ってたんですけど、
うん、
結構近いんだよね。
そうだね、意外とね。
うん、そう、距離にして、90キロぐらいとかなんで、
はい、
そう。で、今ね、まあ、これちょっと、関東の話なんですけど、
うん、
今東京湾アクアラインっていうのがあって、
うん、
で、東京湾アクアラインから圏央道っていうのがずっと繋がってるんですけど、その、
はい、
東京湾アクアラインから圏央道を使うと、ほんとね、川崎とか、
うん、
向こうの横浜の方の人がすごいね、近くなりました、千葉は。
へ
ぇ、もう、40〜50分で、もう、ね、横浜とか川崎の方の人なんか、40〜50分でもうね、千葉のこっちの方でゴルフできるっていう感じで。
ああ、千葉くんに会いに来て
くれ、ね、千葉くんに会いに来れますよ、それぐらいで。
ね。
まあ、すごい便利になってきたなっていう感じで。
ほ
う。だから、お金持ちのね、横浜とか向こうの神奈川の方、まあ、川崎、
はい、
横浜のお金持ちもね、千葉に来て、
い
ろいろ買い落と
せ
ばね。いっ
ぱいいるよね、コンビニとかね。
そう。
コンビニに、これからゴルフですっていうような人がいっぱいいますよね。
そう、ベンツ、BM ね、レクサス乗ってる人がいっぱいいますからね。
は
い、
ね。
あれもすごいやっぱアクアライン効果だな、あとは圏央道効果だなと思ってね、見てましたけどもね。
はいはい。
ね。
無縁の話。
無縁の話。全然高速使わずに、今回も下道でね、ちんたら行ってきましたけどもね。
一つも縁のある話を。
I don't know.